はい、というわけでゴールデンウィーク最終日、ということになっておりますが、まあ皆さん何か楽しんだかな。今頃帰省ラッシュで苦しんでる奴らざまみろと、思うくらいに、私は家にずっと引きこもっていた、わけでございます。少しくらい人立てればよかったななんてことをね、思わずにはいられないんですが、まあ前回の放送で言ったようにですね、私ちょっと怪我というか、顔におできみたいなものができておりましてですね、出かけたりできない、ね、安静にしとけ、休んどけ状態で、まあ、先週よりはですね、若干腫れも引いてきている。まあ、この後、明日病院行ってみてどうなるのか、手術、本当にするのかな、みたいなところではあるんですけど、つまらないゴールデンウィークを過ごしたわけですよね。まあ、これはこれで、いつものことだな、なんてことも、思ったりしてる、わけでございます。ということで、前回収録からですね、時間が経ってないので喋ることほとんどないですが、今週もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。この番組は、定規ってどこにしまってるっけな、岩手芳香弁の IRC が起こします。はい。というわけで、ラジオ徒歩2分の第346回、お送りするのは柏木夏目です。ということで、今回は珍しく月曜収録更新が、できるということで、やっていきたいと思います。まあ、収録自体は月曜日にやってますが、まあ、更新、忘れなきゃいいなと、いうことを思ってるんですけれども、まあ、ゴールデンウィーク、最終日5月6日、帰省ラッシュ、真っ只中なのか、昨日から続いてるのかわかりませんけどもね、渋滞何十キロっていう話を聞くとね、本当にどっかに行かなくてよかったななんてことを思うわけなんですが、結局寒いままでしたね。なんか北海道の方ではね、5月に入っても積雪、雪積もったなんていう話も出てますし、その、盛岡の桜の方も、今一つこう、咲いたんだか咲いてないんだかよくわかんない。まあ咲いてはいたんでしょうけど、なんかこう、お花見っていう感じじゃなかったなんていう記事もですね、新聞の方に載ってましたね。雨も多かった。今日もすっきりしない。キラッってだって、さっぱり晴れた日っていうのもね、なかなかこう思いつかないくらいの天気だったので、うん、なんか中途半端なゴールデンウィークだったなという感じではあるんですが、まあその怪我の方もね、ありまして、僕は、おとなしくしとこうということで、基本家にいる間はずっとゲームをしていると、ゲームしてるか、野球を見てるか、そんな日々を過ごしておったわけなんですが、前の放送とかでも言ったかな、僕今、一人暮らし中でして、って言っても短期ですけどね、母親がですね、まあ、父親と妹が引っ越しをするということで、5月2日からかな、東京というか関東の方に、行っておりまして、明日は帰ってくるのかな、ということで、数日ではありますが、一人暮らし中なんですけれども、まあ、家事のめんどくささったらやっぱりないね。親と暮らして、二人で暮らしててね。まあ、やろうと思えばやれるんだよ、と思っているわけですよ。まあ、でも、まあ、ね、やってくれるし、みたいなことを思っているわけなんですけれども、実際こう、一日二日ならさ、まあ、やらなくていいことっていうのは結構あると思うんですが、まあ、五日間、一週間まではいかないですけども、五、六日、まあ、一人でやっていく中で、当然のごとくいろいろなことをしなきゃならない。ふざけたこと、甘えたこと言ってますよ。もうすぐ27の男がね。周りの人は一人暮らしして全員そういうことをやってるのは分かってるんですけれども、まあ、ふざけたこと言ってますが、まあ、まずは料理ですよね。食事の準備というところになってまして、その僕、今、左顎のね、ところにおできがあって、最初の頃は、できたばっかりの頃は、本当に痛くてですね、物食べるのも嫌だったんですよ。口開けれなかったんで。なので、ただ、その、夕飯、朝夕は、飯食わないと薬が飲めないというところで、僕普段朝なんて食べないんですけれども、まあパン食べたりとかしつつ、まあ薬を飲むためにね、食事をして、で、夕飯も本当は食べたくない。だから昼はウィラインゼリーみたいな、で、済ましたり、食べなかったり、してたんですが、まあ夕飯は多少なりとも腹に入れなきゃならないというのもあって、で、治ってきた今はちゃんと食べれるようになったので食べるんですけれども、まあ、出来合いのものになっちゃいますよね。自分で作る気起きない。親が行く前はですね、まあ自分でちょっと、ちゃちゃっと、作って、簡単なものしかできないけど、最近味噌汁もちょっと作れるようになったし、やってみようかな、なんて思ってたんですが、まあそんな思いは一瞬で、吹き飛びましたよね。その体調がもうあまり良くないっていうのも痛くて、あまりこうやる気が起きなかったっていうのもあるんですけども、まあ基本はご飯、冷凍してあったご飯ですよね。おちんして、レトルトじゃねえや、味噌汁、レトルトの味噌汁って言わないよね。なんて言うんだろう、わかんないけど、袋でさ、お湯入れればできるだけの味噌汁と、あとは、あれです。 菜の花のからし和えをですね、スーパーに行って買ってきて食べる。僕の今の、今のブームは菜の花のからし和えなので、今日の夕飯もね、菜の花のからし和えにしようと、思ってるところなんですが、そんな食事。基本ね。うん。で、あとカップ麺あるんで、まあカップ麺、まあ、味噌汁代わりに食べるときありますし、ただ、まあ炭水化物、炭水化物ちょっと多いかなっていう、あったりとか、まあ冷凍食品とかね。そんなのがあって、昨日なんかはですね、無性に、なぜか知らないけど、カレーが食べたくなりまして、僕普段カレーって別に何とも思わないんですよ。好きでも何でもないし、別に全く食べたいと思わないんですが、不意に、カレーかマクドナルドが食べたいって思って。で、マクドナルドだと、ちょっと遠いんですよね。原付で15分片道行かなきゃないんで、これはないなと。で、カレーってなった時に、コンビニスーパーで売ってない可能性がある。あ、近くに他弁があるじゃないかと。いうことで、他弁まで行ってカレーを買っていく。ついでにサラダも買っていくみたいなことをしてですね。結果、自炊みたいなことは一切してないと。お米すら炊かないという中でですね。まあ、どうしたもんかなというところなんですが。さらに、掃除。まあ、これも面倒ですわな。基本的に僕自分の部屋は自分で掃除するようにはしてるんですが、言うてもまあ仕事休みの日、まあ一週間に一回掃除機かけて、まああのパソコンの上のホコリとかを多少取るくらいなもんなので、ちゃんと掃除ってしてないんですけども、まあ今回家が長いこと空いてるっていうのもあって、まあリビングであったりとかにもホコリだったりゴミだったりがありますので、もう家中に掃除機をかけなきゃならないという中、非常にめんどくさい。適当にやりましたよね。うん。まあ、こんなもんでいいんじゃねっていうくらいにしか掃除機。まあ、掃除機があるだけいいですね。昔の人、ほんと掃除機ないとき大変だったんだろうな、なんてことを思いますが。で、まあ、家もそんな広くないからね。これが豪邸とかだったらさ、どうすんだろうな、なんてことを思いながら、まあ、掃除機だけかけまして。で、掃除でいうところでいうと、風呂掃除。まあ、これやりたくない。風呂掃除はでも昔からたまにこう、おや疲れてんなとか言うときはやるんですけれども、まだちょっと寒いじゃん。水冷たいじゃんっていうところもあってですね。まあ風呂掃除は、とりあえず、まあ毎日やらなきゃダメなんだろうけど、まあ毎日はやんなくていいかな。で、あとトイレ掃除ね。やり方がわからない。どうしたらいいのかわかんないから、まあトイレ掃除は置いとこう。一番やんなきゃダメなところ、匂いが出てくるんでね。やんなきゃダメなところなんでしょうけど。まあ当然のことそういうところで言えば洗面台とか、流し場ですよね。キッチンの掃除とかも全然せず。まあ親帰ってきて迷惑するんだろうな、なんてことを思いながら。で、さらにあとはあれです。洗濯。まあ洗濯機にかけて干すだけと。まあ乾燥機は使わないんで、あの洗濯機に一応乾燥ついてるらしいんですけれども、僕の家では使ったことがないので、基本まあ干すっていうところなんですが、洗濯機かけるだけ、かけるだけです。やっぱ干すのってめんどくさいし、まずかける段階で洗濯機の使い方がよくわかってないのね。今回は、ま、前の反省を生かしてですね、親にしっかり聞いて、設定もしてもらったんですけども、いつも困るのが、あの洗濯機でさ、まあ、一番電源入れて、洗剤入れてスイッチ押せばいいだけなんですけれども、水の汲み取り例えばお風呂から、お湯、お水をね、昨日のお風呂から、水を洗濯機に使うというのを普段はしてるわけですよ。だから僕そんなことをしたくないわけね。だから蛇口からね、洗濯機につないでるこう蛇口から水を取るようにしたいんだけれども、どうすればその設定になるのかがよくわかってない。すすぎ何回とかさ、水の汲み取り方式とかさ、そういうのが全部わかんないから、いつもは毎回こう、説明書を引っ張り出してきてですね、それを見ながら、不安に駆られながら、洗濯機を回すみたいな。で今回はですね、一応親に聞いて、で、設定もしてもらった上で、やってたんで、ほんとかけるだけはいいんですけども、まあ、洗濯物を干す、畳む、この作業がめんどくさい。どうしよう、なんでも、で、言うてもさ、僕一人だから、さほどこう、洗濯物も多くないわけね。だから簡単なはずなんです。すぐ終わるはずなんだけれども、それでも嫌だ、みたいな。だからさ、そのサクさんも今、寮暮らししてるわけじゃないですか。で、この新生活始まったシーズンでさ、一人暮らしを始めた人とかいっぱいいるし、まあ、ヌータさんなんかはね、もうとっくの昔にずっと一人暮らししてるわけで。すごいなと。改めてすごいなってことを思ってしまいました。本当に自分のやる気のなさ、っていうか生活力のなさ、愕然としてますね。一回くらい、まあ正直ね、今、一人暮らしするメリットって全くないんですよ。 家から原付5分もかからず職場に行けます。多分一人暮らしするってなったら遠くなるしね。で、家にいればさ、食事も作ってもらえるし、で、家賃もかからないわけですよ。家に金多少入れるくらいでね。それ考えると一人暮らしするメリットって今僕にとって何もない、わけなんですけれども、そろそろ一回くらい一人暮らししなきゃダメなのかなということを思ってます。ゴミ出しの人かもわからないわけよ。まあ、あのゴールデンウィークなんで、ゴミ収集業者がね、休みっていうこともあって、この数日間はね、ゴミ出しっていうのはなかったけれども、まあ、ゴミをいつ出せばいいのかわからない。まあ、なんとなくわかってます。燃えるゴミは月曜と木曜に出しますよくらいわかってるんですけど、資源ゴミであったりとか、雑誌類とかね、そういうのは、なんなんだと、いうことを思ってしまって、改めて、ちゃんと一回一人暮らししてみるのもありなんじゃないかな、ということを思ってます。ほんとね、ただね、良くないことをしそうだからね、怖いのね。僕、その、5日間、6日間、それぐらいする中で、まあ、暇なわけですよね、家にいて。まあ、普段から暇なんですけど、ね、家に誰もいないのか、デリヘルとか一瞬思ってしまった。まあ、これ北松くんの悪影響ですね。自分がいてですね。まあ、結果自分で済ませることで、代用したわけなんですけども。なんかちょっと良くないことも起こりそうなんで、一人暮らし怖いですけどね。いつの日か近いうちにもしかしたら一人暮らしする日が来るかもしれませんということでございました。意外と喋ってしまいましたけども、ここらで、ミニ番組行ってみたいと思います。サクさんの作のガウェアです。お聞きください。どうぞ。
はい、作野川さんでございますね。はい、今週も無事収録できましたということでね、先ほどですね、賞味期限が1日過ぎている牛乳をですね、思いっきり飲んでしまったんですが、まあね、1日ぐらいなんとかなると信じたい。あー怖いはい、そんなコーナーでね、まああれですよ、もう日々ね、新入社員研修を続ける日々ですよ。もうねえ、で、そろそろね、配属の日も近くなってということをね、話してると、もう、毎週毎週、この話ばっかりしてる気がするので、もうちょっといい加減変えなきゃいかんなと思いまして、さすがにね、もうみんなも聞き飽きただろうしね、うん。あのですね、まあ、ちょっと、話がガラッと変わりましてですね、最近ちょっと、よく、まあ、よくつっても、その、研修が終わって、一週間終わって、土日へ戻ってきた時だけですけど、ツタヤに、行ってですね、まあ、レンタルショップ、ご存知レンタルショップのツタヤにですね、行くようになりましてですね、そこで結構 CD を借りてくるようになりまして、で、なぜかというとですね、まあ、これから車に乗る機会も増えるだろうというか、まあ、ね、職場というか、自分が働く店舗までは車で行くことになるし、で、あとは、ね、結構車に乗る回数も増えてきたということでですね、車の中で聴く曲が欲しいなと、いうことがありまして、ラジオも聞くんですけど、そのね、なんだろう、聞きたくないラジオ、聞きたくないって言うとあれですけど、その、聞きたいラジオがない時って言った方がいいね。聞きたいラジオがない時とかっていうのは、やっぱこの、ね、やっぱり、音楽があった方がいいなということで、ごめんなさいね、今、あくびが出そうなのを我慢したんですけど、やっぱね、その、音楽がいいということで、でですね、前も言ったかな、私がその、親戚の、車屋やってるおじさんの家からというかところで買わせてもらった車はですね、カーナビというかカーオーディオにですね、iPod をつなぐことができるので、で、私そのつなぐ用のですね、中古の iPod、もう、車にずっと積んどくんで、汚くてもいいんで、中古で安いやつ買ったんですけど、で、買ってですね、置いてあるんですけど、ちょっとね、最近マンネリ化してきたというか、そう、結構ね、私あれなんですよ。音楽を聴く、もちろん聴くの好きなんですけど、なんかね、その、アーティスト単位で好きになることってないんですね、あんまり。だから、なんだろう、まあ、強いて言うなら、西川ちゃんぐらい？西川貴則と、まあ、どうだろうな、中学の時にハマってた島谷ひとみと、うん、とかね、まあ、あと他、本当に、歌手じゃなくて、作曲家になっちゃうんですね、好きな人。例えば、ファイナルファンタジーシリーズの作曲をやってらっしゃる、植松信夫さんとか、あと、音ゲーの曲を書いたり、あとは最近は東宝アレンジ曲も、作ってらっしゃったり、あとは、なんかアニメのオープニング曲とかも作ったりしてる、歌手とか、まあそういう人たちが好きだっていうのこともあるんですけど、なんかね、アーティストグループ、例えばこのアイドルが好きとか、この歌手が好きっていうのが、あんまないんですね。だからなんだろう、 その、正直、私、最近ハマってるアーティストの中ではですね、ユニゾンスクエアガーデンというバンドというか、まあ、グループがあるんですけれども、まあ、わかる方はわかるように、その、アニメのタイガー&バニーの主題歌とか、あと、映画の主題歌も歌っていることがきっかけで、まあ、興味持ったんですけど、その人たちにちょっと最近ハマっておりまして、CD とかも、レンタルなんですけどね、買わないですけど、まあ、レンタルで、借りたり、あとは iTunes でシングル曲はそれで買ったりとかしてるんですけど、なんだろう、普通さ、好きなアーティストがいたら、そのアーティストの曲ほぼ、全部好きになるじゃないですか。やっぱり。だけど、なんかね、今私ユニゾンスクエアガーデンハマっててよく聞いてるんですけど、ユニゾンでも、でもこの曲あんま好きじゃねえなとかっていうのは結構はっきり出てくるんですね。だからさ、結構知り合いの人とかでもさ、いや、このアーティストは本当にいいよとかって勧めてくれる人がいて、すごいなんかこうね、熱というか、ね、すごいそのグループを好いてて、なんかライブ行ったりとか、もちろん iPod とかね、音楽プレイヤーにはその人の曲がいっぱい詰まってたりするんでしょうけど、なんかね、そう、他の人のね、この iPod を、というかまあ、携帯音楽プレイヤーとかを見ると、なんか、そのアーティストの曲を、なんだろう、全部再生するみたいなことをやってる人が多くて、で自分はあれなんですよ、その、好きな曲だけを、プレイリスト作って聞く派なんですね。なんかね、なんて言ったらいいんだろう。アーティストが好きに、もちろん好きなんですけど、アーティストの曲全部が好きにならないですね。まあ、曲の好き嫌いもあると思うんですけど、なんかね、そういうのがあってさ、ちょっと、本当に心からハマれるアーティストをもっと増やしたいなと思って、だからなんか、ね、時々友達とか、まあ今だったらそれこそね、新しく知り合った同期の人たちとかと喋るときに、アーティストの話とかするってなると、なんだろう、自分このアーティストが好きってはっきり言えないですもん。西川貴教ぐらいしか、ってか、まあ TM レボリューションですね。TM レボリューションぐらいしか言えなくて、で、特別好きじゃないけど、なんか、例えばどうだろうな、CD 借りてきた中で言うと、生き物がかりとかは好きな曲もあるけど、これあんまいまいちだなって思う曲もあるんですね。そう、そこがね、なんかよくわかんないところで自分でもね。もちろん、結構、例えばそれこそあれですよ、声優の曲とかでもさ、これ、すごい好きだなって思う部分もあるながらも、アルバムの中とかで、いやでもこの曲ちょっといまいちだなとかって思うことがあるんですね。だからなんか、アーティストの曲とかを、いや、この曲全部いいよっていう人がいる。ですけど、別にそのことについては何も思わないし、で、むしろ、なんだろう、アーティストが発信してる曲を全部好きになれるのって羨ましいなというのを思ったわけですよ。うん、なんとなくね。で、まあ最近ちょこちょこ CD 借りるようになってきて、で、まあ結構ね、趣味偏ってんですけどね、なんだかんだでそのゲームのサントラとか、声優のアルバム借りちゃうみたいなね。そう、一般のアーティストって言うと言い方変ですけど、その、なんだろう、普通の歌手、テレビとかに出てらっしゃる歌手の方とかの曲もね、ちょっと聞いて覚えなきゃいけないなというのも別に覚えなきゃいけないことはないんだけど、やっぱちょっと知ってたいなという部分があったので。はい。そう。で、あとね、あれなんですよ。やっぱりさ、その、私が興味あるね、東方の同人の曲とかさ、いろんなね、例えば、なんだろうな、まあ、今、何かと話題の歌ってみたとかやってる歌い手かっこ笑いの人とか、あ、いるじゃないですか。で、そういうのとかで、で、そういう人たちってやっぱり当たり前ですけど、環境とかもそうですし、あとやっぱ歌唱力とか歌とか、まあ、歌に限らず曲もそうなんですけど、そういうのってやっぱプロの人たちがやってるのと比べたら、やっぱ劣るわけじゃないですか。でね、何が言いたいかというとですね、私、車、うちの車庫の都合上ですね、縦に2台並べなきゃいけなくて、私が買ったというか、私が乗ることになってる車を、親とかも乗るんですね。で、親とかも乗るし、なんかどっか出かける時とかっていうのも、もう、私がこう、ドライバー役を、になって出かけることがあるんですけど、その時にですね、その東方の同人音楽とか聞いてると、なんかその同乗者のね、父親とか母親とかにですね、なんかこの人の歌下手だわとかさ、なんかこの曲変だとかっていう風なね、文句が飛んでくるわけですよ。ね、こっちがね、気持ちよく聞いてる時にそういうのをブチブチ言われるとですね、非常にこう腹が立つというかね、っていうのがあって、 まあ、もちろんね、自分だけで運転してるときとか、その、同じ趣味の友達とかを乗せて運転するときはいいんですけど、まあ、そうじゃない場合もあるぞということでですね、やっぱね、こう、どちらかというと、あんま J-POP の流行を追うとかっていうの好きじゃないんですけど、ちょっとね、こればっかりはね、ムカつくので。そう、だからやっぱね、普通のって言ったら変ですけど、ね、プロの歌手の方々がやってる。で、しかもやっぱ流行ってるってなると、なんだろう、まあもちろんね、ビジュアルが流行る、みんなに受けて流行るグループもあるでしょうけど、やっぱその曲とか歌がいいから流行る、ね、流行ってらっしゃるアーティストさんもいっぱいいるわけですから、ちょっとその中からですね、ちょっと自分が好きになれるアーティストを探してみたいなというのを思ってまして、で、それこそあれ、この間あれなんですよ、ちょっとたまたまですね、柏木さんが大好きなゆずの CD 借りようと思ったんですけど、ちょっと、たまたま、4枚借りると1000円じゃないですか、ツタヤって。で、たまたまちょっと4枚どうしても借りたいのがあったんで、まあまた今度借りようかな、みたいな感じで、まあそれこそね、明日あたり借りてこようかなとかって思ってるんですけれども、なんかね、皆さんおすすめのアーティストありましたら、これなんか前も言ったような気もするけどね。そう、これ、前の時は確かカラオケでレパートリー増やしたいからとか言ってたよね。で、今回はですね、もう聞く専門で歌わなくていいんで。はい、そんな感じでございます。うん。今は基本、そうだね、車の中で聞いてんのは、あれだ、ユニゾンスクエアガーデンとショコタンだね。そう、3月頃に借りてきたショコタンベストがですね、非常に良かったので、皆さんどうぞ、借りてください。買わなくていいんで。はい、そんな感じで、今回はこの辺にしようと思います。サクでございました。バイバイ。
はい、サクさんありがとうございました。まあ、アーティストと、曲ということですけども、それに関してはね、僕も本当、最近の曲っていうのを全く知らない人間なので、それね、いつも常々ね、まずいなっていうことをね、思って、少しくらいついていかなきゃダメだなってなって、で、僕職場でね、朝仕事してると、朝だけ有線かかってるんですけども、まあその有線でかかる曲もですね、まあ古かったりするんですよ。時たま最新曲入ってるんだけど、ああ、これは新しいんだろうな、くらいの気持ちで、元々が知らないから、誰の曲なのかもわからないし、なんていう曲なのかもわからないから、気になってもその後調べられないっていうのがあって、困ったことになるんですが、まあそういう意味でラジオをね、常日頃から聞いてれば、最新曲とかもわかるのかもしれないですけど、最近ね、あまり、ラジオ自体聞くことがなくなってしまってるので、そこでのチェックができないというところなんですが、まあ、サクさんがユズなんて話をしましたけども、まあ、ここからはもう僕、ユズに関して話していくんで、興味ある人は2部に飛ばしてほしいところなんですけども、ユズ、今回というか、5月1日にですね、ニューアルバムランド、発売されまして、こちら非常に、いいアルバムというか、なんて言うんでしょうね。一つの世界観が出来上がっている。偉そうなこと言いますよ、これから。僕、音楽に対して、さほど詳しくもないですけども。まあ、ランドというアルバムね、一つの、世界観。なんかちょっと不思議な世界観ではあるんですけども、を表現しているようなアルバムになっておりまして。ただ、なんて言うんでしょうね。初心者向けではないじゃない。ところがあって、今回ね、結構シングル曲、シングルカットされてる曲だったりとか、ネットで、先行配信されてた。まあ、ディスク化はされてなかったけれども、音楽配信はされてましたよっていう曲が、結構メインであったりして、まあ、ハンターハンターのね、リーズンであったりとか、あと、ショーですか、世界体操とか、日本放送のね、チャリティーミュージックソンのテーマ曲になったショーとか、あとは、何ですかまた明日、何は少年探偵団の主題歌ですね。また明日だったりとかですね。結構そういう、あとはお台場冒険王のラブ&ピーチ、あと CM ソングですね。色とりどりとか。その辺が結構メインになってるところはあるので、そこら辺を聞いたことがある人楽しめるアルバムになってる。非常に、こう、いろんなタイプの曲があってね。まあ、ゆずらしさではあるんですけども。で、今回のアルバム曲になってるのが、ランドとか、砂漠のメリーゴーランド、ゼラニウム、東映とか、その辺ですよね。あとは、ムーンライトパレードか、あたりなんですけれども、なんかその、ユズたち、二人、北川さん、岩沢さんが言ったんですが、レクイエムの意味も結構あるというところがあって、震災のね、後に作られた曲っていうのもあって、レクイエム要素が強いなんていうのも言ってましたけれども、 まあ、レクイエムとして書いてはいないんだけど、みたいなことも言ってたんですね。ちょっとね、癖のある曲が非常に多い、部分でありまして、なので初心者向けではない。ゆずを知るならもっと別のところからっていうところがあるんですが。まあ、ベストアルバムですよね。僕としてはやっぱゆず一家。僕がゆず一家っていうね、アルバムから入ってるので、ね、夏色とか少年とか、昔の曲ですけど、入ってるんで、そこから聴いてほしいななんていうこともありましたが、まあ、サクさんがね、その、アーティストすべての曲を好きになるっていうのがすごいななんて話をしてましたが、僕もね、ゆずの曲全部好きかって言われたら、まあ、全部好きなんですけども、聴いた最初はそうでもない曲とかあるんですね。だけどこう、一つのアルバムの中でずっと聴いてると、あ、この曲ってこういうことなんだなとか、年重ねていくとね、また変わっていったりするみたいなのがあるんで。意外と。ただ今その iPod に入れるようになっちゃったじゃない。で、曲をシャッフルでかけたりするようになるとさ、あ、この曲いいかなっていう、まあ、ゆずに限れるんですけども、iPod に入れときながら、まあ、この曲まあいいかなっていうので、なかなかこう新しい曲の魅力を発見できない部分、ね。あって、そういうのはもったいないな。昔だと MD とかに入れてたりするとね、まあ、一枚のアルバム全部聴こうとか、いうことがあったんですけど、なかなか今そういうことがなくて、ちょっと残念。曲シャッフルでかけたりしますね。残念ではありますが、まあ、もしよかったら、サクさんに限らずね、皆さんもし、ゆず、聴いていただけたらなと。で、まあ、東北に住んでる方であったりとか、まあ、東北じゃなくてもいいんですけれども、8月31日ですか、ゆずのライブチケット僕1枚余ってますので、もしよかったら一緒に行きたいという方がいらっしゃったらですね、ご一報いただければなと思います。ゆずライブも楽しいですよということで、ここらで一部、終わりにしましてですね、続き2部でお送りしたいと思います。